アリスさん。
なんでこの音？
寒い。寒くない？
寒いけど、なんで冒頭からこの音楽なんだい？
BGM、BGM ダブってた？え、ちょっと待って。BGM ダブってた？
え、違う違う。
はい。
え？いや。これだとまるで、今日はアリスさんが遅刻しそうみたいなことを言う始めるみたいな感じじゃないです
か。いや、違います、違います。まあ、なんだろう、しょうもないアバントークをするとき用の、
なるほど。うん、よかった、アリスが。
あと、ほら、謝罪会見するとき用とかね。そんな感じの。うん、はい。ということで、待機中、青井さん待機中、待機中、もう流れてるよね、もう流れてるね、配信流れてるね、
流れてるよ。
よかった。なるほど、なんだっけ、待機中に BGM がダブってた。ごめん。なんかひょっとしたら、待機中に BGM ダブってたかもしれない。ありがとうございます。いつもと、環境が変わって、ちょっと、うんたらかんたらしておりましたので、
そうなのか。
ちょ、お待ちくださいね。はい。アバントークからイグニッションまで、お待ちください。はい。アバントークから、イグニッションまで、今日のお題は闇鍋に入れたいものか。あ、まあ、それでもいいかもしれないですね。闇鍋に入れたいものでもいいかもしれませんね。
闇鍋で入れたいもの。
鍋の具材に。
闇鍋。
いや、しかしみんな闇鍋ってやったことあるんですかね？
ない。
ないよね。
僕はない。
俺もないんだよね。
結構ね。
はい。
いろんなネタとしては聞くし。
まあ、どっちかっていうとアニメとか、ギャグ漫画とか、そっちのね、ネタなような気がしますよね。うん、なんだろう。闇鍋ってさ、ゆる系の、漫画でやりがち。または、
ゆるゆる系の漫画で、
または、シリアス系のストーリーでたまに入るコメディー回とかでやりがち。
いいとこついてますね。
ね。はい。ということで、篠森高さんもイグニッションまで、アバントークからイグニッションまで、少々お待ちいただければと。いや、しかしあれだね、寒い時にさ、背景をこう、雪景色とかにすると余計寒く感じるよね。そう思いません？
そりゃ、そうだね。はい、視界から入るものって結構。視
界から、確かにね。ちょっと、じゃあちょっと背景変える？
え？
ちょっと背景、燃やしときますか？これなら、ちょっとね。
いや、どうなの燃やすって。
寒さを、寒さを、あれできるかなって思いつつも、ね。
なんか、ちょっと伊達さんが来そうな気がする。
ちょっとこれはあれですね。伊達さんが来そうになりますね。ね。フルメタルパニックにありそう、闇鍋。あ、わかる。ありそうですよね。そう、フルメタル
パニック。我々はコッペパンを、じゃない。
コッペパンを要求するですね。
要求する。
フルメタルパニックのフモフの方ですね。にありそうな感じではございますけどね。はい。そんなわけで、今日のお題は鍋の具材でございます。っていうか、まだオープニングトークも始まってないんですけどね。今日も元気に始めていきましょう。レイヴンズナイト、第、800、何回だったっけ828回放送、828です。ハニハ。
828、
828回放送。今日も最後
に。
ハニワ。今日も元気に始めていきましょう。レイヴンズナイト。レッツ、エイグニッション。ボー。皆さんこんばんは、レイヴンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する闇鍋のようなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリス・ラフィムです。
この二人をお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。 はい、うん、というわけで、ごめんなさい、ゆっくりさんが今喋ってました。
唐突だけど、
はい、なんでしょう？
今日僕、新商品コーナーやりたい。
いいよ。
うん。
いいよ。はい、ということで、さくらさんに、無双ジャキーンレイブンズナイト無双レイブンズナイト無双はないんだよなぁ。はい、というわけでいらっしゃいませ。こんにちは、こんばんは、毎度でございます。さあ、ということで今日も始まりました、ライブンズナイト。寒さに負けずにですね、元気にやっていきたいと思いますが、
寒
さ対策してますか？寒さ対策してますか？
布団を膝にかけてる。
ははははは。そういえばさ、今日、今日ね、何でしたっけ、法事があったんですよ。
うん、
いわゆる、おじいちゃんが亡くなってからしばらく経ったって感じのね、法事があったんですが、その時に使われてたさ、ろうそくがさ、なぜか赤色だったんですよね。そうそう。これなんで赤色なのかっていうのをね、お坊さんに、来ていただいてたお坊さんに聞いたんですが、
うん、
そう、どうやらね、一周期とか二周期とかは、何でしたっけ、慎むというかさ、喪に服すというかさ、そんな意味があるので、うん、普通の色のろうそくなんですが、まあ、その赤色ってさ、なんか結構めでたい時に使う色らしいんですよ、ろうそくのね。赤色のろうそく。
確かにね。
そう。で、なんでそのね、三周期以降はこの赤色になってるのかっていうと、まあ、うん、なんだったっけ、こういったね、その、法事の場で、まあ、親戚とか一同でみんなで会することができることに対して、ご先祖様に感謝しましょうっていう意味で、まあ、言うたら、ポジティブな、まあ、何でしたっけ、ネガティブな印象を払拭するために、
ね、まあ、そう、ご先祖様たちに感謝して、ね、やっぱり、うん、一堂に集まるってことも、
そう、
なんか、あんまりないしね。
そう、だからそういう部分で、そのポジティブな意味に、変えるために、めでたい色である赤色のろうそくを使うっていう話を、今日聞きました。で、俺の中で、へぇへぇへぇって思ってるんですね。で、それで、
いいお話出てきたね。
まあ、これ以降はずっと赤色らしいので、それ以降は、うん、赤色のろうそく用意しといてねって、闇に、用意し忘れてたのを、怒られてたような、そんな気がしないでもなく、もうなくって感じでございます。はい。ということで、ズドドドドドドドドってパスタを食べてるらしいですが、つばきちゃん。つばきちゃん、パスタは、音を立てて、食べても、永遠やで。はい。ということでございます。まあ、寒さ対策にアリスちゃんには、うちの衣装を着てもらいます。
無理、寒い。
さらしですか？
寒い。
はい。泉さんいらっしゃいませ。じゃあ、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。鍋の具は白菜が好きです。温野菜を山盛り食べたい。
あ、いいね。
白菜は美味しいよね。
うん。
でも白菜を入れる鍋としては何の鍋がいいでしょう。
それはお題の時に考えよう。
そうですね、そうですね。なんだ、私的には何でしたっけ、キムチの酸味が苦手なので、で、キムチの酸味が苦手なんですが、キムチ鍋の素を使った、白菜のお鍋の、キムチ風白菜は好きです。
要するに、あれだね、発酵の酸っぱさが嫌なんだね。
発酵の酸っぱさがね、ちょっとだけね、苦手だったりしますけどね。つばきちゃんが麺は音を立てないと食った気にならない。まあ、これはそう、日本、音を立てて食べるとね、美味しいものもありますし、音を立てて食べるとお行儀が悪いものもありますので、まあまあまあ、その辺はね、周りの空気も適当に読みつつ、パスタはズドドドドって言ってください。私は大丈夫で、私は別に気にしない人間です。パスタはズドドドドって食べるのは。それこそラーメンやうどんのように食べてもね、いいんではないかなって思ったりしております。
うどんもズドドドドなの。
あ、今思いついたけどさ、
なんだい？
鍋の具材に。
みんなでうどんの音を立てる選手権でもやりたい
んだ。違う。鍋の具材にうどんやラーメンは入れるけどさ、パスタ入れないよね。
なければ入れるんじゃないか。
え、なければ入れる、どういうこと？
あー、鍋の後に締めのラーメン食べたいなー、入れたいなー、ないなー。よーっと、こんなところにパスタがあったぜ。どうする？パスタ入れちゃおう？
ゆう、入れちゃいなよ。
うん。
いや、でも。
ほら、入れちゃうじゃん。
ねえ、パスタざけんなって。いやいやいや、でも鍋の具材でパスタって確かにないよなって思って、今ね、ふと思ったんですけどね。
なるほど。
お、マジトンボさんいらっしゃいませ、こんばんは。フルメタルパニックは闇ダメではないけど、ココアパウダーと味噌ペースト入りボルシチの話があったとか、ほぼシチュー的な
。あ、でもさ、よくカレーにさ、はい、チョコレートを隠し味に入れるとかあったから、はい、ココアパウダーは正解かもしれない
じゃん。ああ、まあ確かにね。
ボルシチとかでも。うん。
パスタ入れない理由としては生麺がほとんどないからじゃね。あ、そっか、いちいち茹でる必要があるからですかね。
もういっそ汁で茹でちゃえよ。
汁で茹でちゃったらアクとかがめっちゃ出そうな気がしなくもない？
そうなの、なんかあれだよ、鍋の締め用の乾麺売ってるよ、
うん、あ、まあまあ確かにそう。でもすぐ、うん、鍋の締め用の乾麺ってさ、すぐにふにゃっとなるじゃないですか。
うん、
でもあのパスタって結構長時間グツグツやらないといけないから。
確かにそうだね。
短時間で茹で上がるパスタ的なやつをね。
やっぱりマロニーちゃんか。
マロニーちゃんか。なるほど。うどんには白米なんだよ。まあうどんには確かに白米はとても合います。ラーメンにも。
なんかお腹減るなこれ。
そういえばさ、めっちゃしょうもない話していいですか？
いいよ。
今日お昼ご飯にね、そのまあ、うん、いわゆる、何でしたっけ、その法事の流れでさ、焼肉屋、焼肉の、あの昼の定食というかね、そういうランチをやってるところに行ったんですが、その焼肉屋で頼んだ肉がね、あのちょっと良さげな肉なんですけど、私よく焼くのが好きなんですよ。
ウェルダン、
ウェルダンが好きで、でそのね、あの来た肉をね、あの七輪というか、あの網で焼くんですが、そう、焼いてても翌焼きをずーっと待ってたらさ、だんだんその肉がさ、めっちゃちっちゃくなっていってさ、
縮むタンパク質、
めちゃめちゃ縮んでさ、元のサイズの、あの3分の2から半分ぐらいになってさ、なんかあの定食で来てお皿に盛られた時は、おお結構量あるなって思ってたけど、実際焼いてみるとめっちゃ縮んで、なんか、
ね、縮むね、
めちゃめちゃ縮んでね、うん、なんかね、あのちょっと物足りなさを感じてしまった感じではございます。
うわ、は
い、そう、いい肉は脂ばっかりだから、そう、いい、多分いい肉だったんでしょうね。そう、いい肉だったので、ね、
もうほとんど生のレアのような牛肉が食べたい。
それをね、しっかり焼いたらね、めちゃめちゃ縮みました。いやー、それだったら私は、あの、縮まない安い肉のも、あの、ペラペラのカリカリにして焼く、食べたいね、と思った、今日この頃でございます。
なるほどね。なんかそれじゃもうビーフジャーキーじゃないですか。
ビーフジャーキー。まあ、ビーフジャーキー美味しいよ。
うん。
ビーフジャーキーは美味しいと思います。
安肉じゃないじゃないですか。
ね、ちなみにあの、さくらさんがマロニーなんて締めじゃなくて最初から入ってる具材だそうですが、アリスさんいかがでしょう？
そっか、僕あの、マロニー使ったことないからちょっと言ってみたけど、
あ、はいはいはい、
そうだったのか。
俺もマロニーってどうなんだろう、
マロニー知らないんじゃないかな、エイちゃんさん。もしかして。
マロニーちゃんっていう CM は知ってますよ。
知ってた。
はい、知ってます、知ってます。
そうか、関西でもやってたか。
はい、椿さんが、うちも焼いたら縮む。焼かれようかな。上手に焼けました、
ウルトラ上手に焼けました。
今そんなこんなで椿ちゃんは炎の中からね、あの金棒を持って現れることがあの脳裏に浮かんでしまいましたが、
セフィロスのごとく、
そうセフィロスのごとく、はい、まあ、そんなわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題は鍋の具材でございます。まあ、この時期ね、鍋が美味しくなってきたじゃないですか。鍋が美味しい季節にね、うん、なってきたと思います。そう、そんな中でですね、まあ、いろんな鍋が存在すると思いますが、今日のお題は鍋の具材で行ってみたいと思います。はい、好きな具材や苦手な具材、これは鍋に入っていてほしい具材から、これが入ってたら切れそうになる具材とかですね。 まあ、おすすめのものや闇なめに入れてたもの、定番のものから珍しいものまで、よかったら鍋と一緒に教えてください。ご投稿お待ちしております。ってことでございます。さあ、鍋の具材でございます。まあ、そんなこんなでですね、ちょっと個人的にね、アンケートを取って、置きたいんですが、鍋に入れる肉といえば、はい、ということで、牛肉、豚肉、
うん、
鶏肉、ラム肉、他。
なんかもうすでにお題に入ってないか、大丈夫か。
いや、これアンケートで今取ってるだけです。
なるほど。
うん。ラム肉。あれ、4択までしか追加できなかったっけ？
多分4択まで。
4択まで。ラム肉他、うん、の肉。ラム肉などの他の肉。はい、これでいこう。はい。ということでですね、その鍋に入れる肉といえば、5択だったらね、何でしたっけ？そんなことよりおうどん入れたいよ、入れたかったんですけど。
僕はお魚がいいな。
あ、お魚、つみれ肉団子。あーね。はい、こんばんは、うちが来た。
お魚だから、うん、他の肉にしとこう。
あ、そういえばお魚といえばさ、
うん、
うちたまにさ、あの、鮭の鍋をやるんですけど、鮭の切り身の入った鍋。
うん。
あれなんて言うんだろう。
え？
鮭の切り身の鍋。
なんだっけ？え、なんかあったよね、言うの。
なんて言うんだったっけな。うん。
え、なんだっけ。あ、石狩鍋。
あ、石狩鍋。石狩鍋か。はあ、はあははあ、は。みぞれ鍋、バター鍋。なるほどね。鮭の切り身を使った鍋ですね。はい。石狩鍋。うんうんうん、そう、鮭の切り身を使った鍋、この鮭を揚げるんですが、あの皮はね、綺麗に取って、骨も取って私は食べます。
僕も全部骨は取ります。サンマも取ります。
サンマもね。
うなぎも取ります。
うなぎの骨は取るのは結構大変じゃね？
うん。だけど、
はい、
最近僕はハサミで切ることを覚えたよ、骨を。
それは賢いね。
まるでハモを切ってるようだね。
ね。椿鍋。
もう食べてないけど。
椿鍋って あったりするんじゃない？漢字は違うとしても。
ん？
椿鍋とかってさ、ありそうじゃない？ないな。なかったね。
ボタンはイノシシ、うん、桜は馬、
うん、
あとなんだっけ。柏は鳥。
柏は鳥、はい。タラ。まあそんなこんなでですね、今日のお題、鍋の具材でございます。皆様、鍋の具材、こんな鍋にこの具材入れると美味しいよっていうのをですね、ぜひぜひ教えてください。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、あと匿名で投稿したい場合はマシュマロなんかでも募集しております。それらに投稿いただくとですね、当配信で使えるなんちゃって仮想通貨の100分図が送られますので、ぜひぜひ、ご活用ください。まあ、それ以外にもですね、コメントなんかでの、投稿でも OK でございます。こちらの配信は YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャスの同時配信を行っておりますので、ぜひそちらもご確認よろしくお願いいたします。はい。ということで、レイブンズナイト、今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。最後までお楽しみくださいまし。ナイト RNN ヘッドライン。RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、我々が、先週、ちょっとで、ね、先週の なので、ね、先週何をしてたかっていうね、そういう感じの、ゆるい感じの、時間つぶしコーナーでございます。というわけでですね、早速ニュース行っていきたいと思いますが、まあ、その前に、
はい
はい、はいはい、どうぞ、アリさん。
東北の方の地震、そう、大丈夫でしたか？
大丈夫でしたか？北の方にお住まいの方。
お住まいの方々。
それそれでとても重要。皆様、皆様、生きてますか？
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？大丈夫だ。問題ない。
東日本大震災の時はさ、
はい、
よくツイッターとかでさ、はいはいはい、連絡取れなくなっちゃった人とかさ、
はいはいはいはい、はい。
メンマネーさんでもいたしさ、
はい、
なんか怖いなって思ったけど、今回はどうかな、大丈夫かなって。
みんな大丈夫かな、
はい、
ね。
うん。
はい、ということでですね、丸んでます、丸んでます、丸んでます、この丸の中に入る、言葉を大喜利したいと思います。揉んでます。椿ちゃん、何揉んでるんですか？
何何？
いや、椿ちゃんがね、大丈夫ですかっていう、セリフに対して、丸んでますって書いたから。
丸んでます？
丸んでますですから。
休んでます。
休ん、あ、俺、俺、揉んでます。何揉んでるんだろう、何揉んでるんだろうね。はい。
あれかな、ピザの生地かな。
死んでたら来れないから、ここに来てる人はとりあえず大丈夫。そのまま、まあ、そう、それ、それ、それそうです。それそうです、ね。
極論。
極論ではございますが、まあ、何でしたっけ、ご家族とかね、お家とかね、いろいろと大丈夫かなって思いますが。うん、ということですね。
さ、はい。東京小平市はさ、震度1だったんだけどさ。
はい。
僕、その時、布団の中にいたんだよ。
はい。スヤリス。スヤリスしてたわけですね。
うん、でもなんかさ、うーん。こうぼーっとしてたらさ、はい、なんか揺れ始めるじゃん。
はいはいはい。
だけどさ、なんか微妙に揺らされてる感じの揺れで、なんか心地よくて、なんか電車に乗ってる時の揺れを感じて、あ、ちょっとやばい、これなんかうとうとしそうだなって思ったの。
ゆりかご的な、まあ、震度1だったらね、うん、
ちょっと気持ちいいなみたいな感じになったけど、長いから起きて確認したんだよ。うん、
ああ。
びっくりしたもん
ね。なんで丸んでますが弾かれて、死んでますが普通に出るにはつべくんよ。出てますけどね。
そのいや、すべてじゃないと見れなかった。
あ、そうなんだ。コメントのね。
ところで、このアンケートがすごく。
はい。
あ、道人だ。
アンケート、はい。アンケート。ということでですね、まあ、その地震に。
丸んでます。あ、本当だ。やっと見れた。
地震にちなんだ、ニュースでございます。こちら。んじゃじゃん。
はい。
津波警報発表中に Google 検索が AI が全て解除と誤情報を発信してしまったというニュースがございます。はい。
ダメじゃないですか。
こちらはですね、8日の深夜、青森県東方沖を震源として発生した地震をめぐり、 Google で津波情報を検索したところ、生成 AI によって誤った回答が繰り返し表示された。そうですね。はいはいはいはいはい。現在日本国内の主要な津波情報サイトでは、大津波警報、津波警報、津波注意報すべて解除されており、発表されていませんがっていう感じでですね、なんとなんとなんとっていうことで、それがね、うん、繰り返しやっ出ちゃったってことですね。
ありゃー、はい、ありゃー、やばいな。
そう、津波先生 AI によって誤った回答が繰り返しちゃう。専門家は、命に関わる分野では AI 検索に頼るべきではないと指摘するそう、指摘したそうですね。
いや、そもそもさ、うん、普通に検索するとまず AI さんがドーンって来るじゃないですか、最近。
あ、まあまあそうですよね。
うん、だからそれをちょっと抑えた方がいいんじゃないかなとは思って。
ね、一応ですね、この情報に関しましては、その地震は8日の、午後11時15分頃に発生して、青森県なんかでは震度最大、強6強ですね。で、気象庁では北海道、青森県、岩手県に津波警報、宮城県、福井県などには津波注意報を発表したそうです。で、まあ9日の、午前2時45分頃には全ての津波警報が注意報に切り替わり、6時20分には全ての注意報が解除されたんです。なんですが、まだそのね、津波警報や注意報が続いていた、午前2時10分頃に、Google でですね、最新の津波情報について教えてと検索すると、 AI による概要のところに現在大津波警報、津波警報、津波注意報は全て解除されており発表されていませんっていう表示が出てしまったらしいですね、うん、はいはいはいはいはい。まあ、その後もね、あの何度か同じ質問を検索したんですが、津波警報が発表中、津波警報がまあリアルタイムで発表中にもかかわらず、津波警報は解除されてますっていうね、誤った回答が繰り返し表示されたみたいですね。はいはいはいはい。いやいや、
ダメだなぁ。
ね。
怖いなぁ。
まあ、一応ですね、Google 検索で AI による概要を表示する機能は、AI オーバービュー。と呼ばれる機能で、検索された質問に対して複数の情報源をもとに生成 AI が回答を、生成し、通常の検索結果より上部に表示するっていうものなんですよね。
めちゃめちゃ面白いよ。
そうそう。まあ、これね、何でしたっけ、Google 検索なんかで、レイブンズナイトについて教えてください。
お、
はい。AI モードで、レイブンズナイトについて教えてください。
これで、これでさ、もうちょっと前だったらさ、
はい、
エアバットローションプレイができるのにね。
はい。あ、でも、残念ながら、レイブンズナイトね、何でしたっけ、劇中、レイブンズナイトっていう、ベリーダンスを中心としたものとか、あとその、渡りガラス的なものとか、スポーツチームのとしてのレイブンズが出てきて、うちのチャンネルとかは出てこないですね。残念ながら。
先生。
はいはい。
今さ、僕、サファリで、レイブンズナイトとは、はい、って聞いたの。
はい。とは。
そしたらちゃんと出るよ。
あ、マジで、レイブンズナイトとは。あ、出ました。
とは。
あ、出た。レイブンズナイトとは、主にエイチャルという配信者が運営するネットラジオ番組のことで、毎週水曜日の夜10時から放送されており、
すごい、結構細かいよ。
3D モデリングやゲーム配信などを行う V ライバー、VTuber 活動の一環として親しまれていますが、まあ、これ、配信情報や活動内容が見られるらしいですね。はぁはぁはぁはぁ。内容はレッドラジオ、3D モデルにゲーム配信、ラジオ配信など、パーソナリティは、これ、HR という V ライバー、VTuber、放送時間毎週水曜日夜10時。はぁ、マジで出てくるのはすげえな。へぇー。
じゃあ僕は、
うん、
アリスセラフィムとはってやったら、
はいはいはい、
出なかった。
出なかったか
出なかった。おそらくって固有名詞の人物はおそらく、すぐには見つかりませんが、おそらく韓国の人気ガールズグループ、
うん、
ル・セラフィムのことか、あるいはセラフィムという標準語から連想される何らかのキャラクターや作品、例えば漫画セラフィムコールに関連するアリスという人物を指している可能性がありますが、
なるほどね、
アリス・セラフィムという名前の人物やグループは一般的ではありません。
ちなみに、つばきちゃんが、ロリコンだという情報を抜けてんぞ。いや、ロリコンはね、ダメですよ。Google さんに弾かれますからね。
Google さん弾か、
ロリは Google さん弾いちゃいますからね。うん、NI さん、こんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
はい、ということでですね、そう、まあ、命に関わることに関しては、AI の情報に関して、頼りすぎるのは良くないかなって感じですかね。うん。まあ、地震関連もそうですし、あと、なんだろう、いわゆる医療的な部分もね、まあ、なんか人間が見落としたところを AI さんが気づいてくれるっていう、ケースっていうのもあるみたいですけど、まあ、やはり、そのね、参考情報の一つとしてって考えるのがいいかもしれませんね。
はい、でも AI に馴染みのない人はさ、
はい。
そのまんま、なんだろうこれって思っちゃうと思うんだよね。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
ちょっと心配にな
る。なるほどね。はい、では、続いてもう一つ、
うん、
行ってみたいと思います。もう一つのニュースはですね、これは、なんだったっけ、
なんだ。
これはですね。
なんだ。
なんだというか、なんだってことじゃないけど、今コピペしてるからちょっと待ってね。
あ、なるほど、なるほど。何かすごい悩んでるのかと思ったじゃないか。
うん。はい。ということでですね、こちら、うん、 モペットってアリスさんご存知ですか？
モペット聞いたことあるぞ。
はい。動力付きの、まあ、自転車っていうことでですね。はい。モペットが取り締まりが行われたそうです。まあ、女性ライダーは、これは自転車だっていうことでですね。そう、中国人経営者は最後まで責任を持つということではございますが、はい。モペットが、こちらのニュースはですね、そのモペット、大阪の繁華街でのお話でございます。はい、大阪の繁華街でのお話ではございます。大阪の繁華街、深夜にですね、ペダル付き電動バイクモペットですね、はい、こちらはですね、ヘルメット未着用やナンバープレートがないなど違法な使われ方も多い、感じのものではございますが、まあ、こちらはですね、そのモペットは自転車のような見た目ではございますが、最高速度が時速20キロを超える車両は、原付バイクやオートバイと同じ扱いで、運転には免許も必要となるそうです。はいはいはい、まあ、こちらはですね、そう、違法モペットっていうのがですね結構いるみたいでございまして、で女性とかもね、呼び止められた女性なんかでも、これは自転車だと主張したんですが、まあ最高時速なんと40キロ以上の車両だと確認されたみたいな感じですね。
はい、いいな、快適だな。
まあそんな感じでですね、その、2時間で複数人が無免許運転なので、結構検挙されたっていうのがあるみたいですね。
先生。
はいはい、なんでしょう。
ちょっと掲示板の方なんですが。
はい。
先週の画面になってます。
先週の画面。先々週の画面じゃないこれ。
先々週か。
ちょっと待ってね。ここで見てる人いるのかな？
いないと思うけど。
よく気づきましたね。はい。
今ちょっと掲示板を確認しようと思った。
ちょっと待ってね。あれこれどうなってんだ、ちょっと待って、今、これを、
今日の鍋の具材のお題のことを掲示板に、ぜひ、レイブズナイトで検索して掲示板に書いてね。
728410。728410。
72840410。
はい。
あ、はい、なるほど。
設定変更。これで反映された？どう？ちょっと待ってね。うん、ほ。反映されてない。板が壊れたら、時はクリック。反映された。反映されたね。
よかった。
はいはいはい。板が壊れた時のクリックをやらないと反映されなかったですね。はい。
素晴らしい。
あ、
そういえば僕ね、この掲示板ダウンロードしました。
ほう。
うん。多分もしかしたら僕の方がバージョン高いかもしれない。ふふん。
あ、そうなの？
うん。
この掲示板も、もはや、
サイトがないけど。
え？いや、この掲示板なんですが、サイトもないですし、うん、確かもともとね、雑誌かなんかの付録についてたやつなんですよね、確か。
過去のサイトから撮ってきました。
あ、そうなんだ。へえ、うん。はい、パスタ汁気なくなってズゾズゾゾできんくなった。
増えたね。麺が増えちゃったね。
はい、NI さんが現時点における AI の情報は高精度なまとめでしかないので、今起こっていることは AI に聞いちゃダメですよね。そう、まあ、あくまでね、まとめ上、まとめなもんでね。そう、だから AI さん、現状ね、なんか何でしたっけ、うん、いわゆる答えがあるものに関しての問題に対する回答っていうのは得意なんですが、いわゆる応用問題的なのは結構苦手だったりするみたいですね。なんかその AI がその、何でしたっけ、AI にテストを受けさせてみた的なやつがあったりしたんですが。ということでですね、そう。で、モペットの販売店はですね、まあ最後まで、責任を持つということでですね、違法走行すると知りながらお客にモペットを販売したとして、南にある販売店の経営者らを、道路交通法違反の幇助容疑などで逮捕したそうです。
はい。
モペットを免許不要の特定小型と偽って販売した詐欺などの疑いでも書類送検するなど、売る側にも審査の手が伸びているって感じですね。
わー、
まあ、こちらはですね、営業再開した店舗のね、中国人女性経営者は取材に対してですね、悪いことだとは思っていなかったから警察が突然やってきた時はびっくりしたと振り返るそうです。はあ、はあはあ、日本の法律に関する知識が不足したまま、営業していたと説明したそうです。はい、まあ、現在はですね、購入者に対しての返品に応じたほか、ナンバープレート取得も無料で実施しているというそうですね。はいはいはいはい、はい、まあ、多くの車両をね、
どんどん、うん、車の、まあ、道路交通法が厳しくなってきてるので、
はい、うん、
なんか一般車ももしかしたら最高速度30キロまで落ちるんじゃないかっていう話も出てるんですよ。
ね、これね、気をつけないといけないのが、その、今後、車でですね、今までその道路標識がない道路ってあるじゃないですか。
うん、
そう、道路標識がない道路、最高時速標識がない道路が、今までは法定速度60キロだったんです。
うん、
ただ、それが、いつだったかな、ちょっと実施は忘れたんですけど、法定速度マックス30キロに制限されます。
あ、やっぱりさ、やっぱりそれなんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。
なるほど。はい、まあ、そうだよね。
そう、
そっかそっか。
で、だからね、気をつけないといけないのが、私のね、近所にも、うん、結構その見晴らしがよく、法定速度の、標識は書いてないけど、ど田舎でめっちゃ見晴らしが良くて、うん、で、そこのところ普通にね、50キロ、60キロで車かっ飛ばしてる人多いんですよ。
だよね。
そう、ね、でもまあ、それがね、そういうところで、そう、一応ですね、2026年の9月1日からです。来年ですね。はい、こちらは2026年9月1日より、うん、センターラインや中央分離帯のない、道幅 5.5 メートル未満の生活道路の法定速度が現在の時速60キロから時速30キロに引き下げられるそうですね。
うん、
まあ、これらはですね、歩行者と自動車の事故で時速30キロを超えると致死率が急増するため、まあ、歩行者保護を目的とした法改正だそうです。
お、
ユナユナさん初見です。チューン、すき焼き食いて、チューンは何だろう。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
僕のことです、チューンは。
チューン。
来てくれてありがとう。
ありがとう。
下にアバターがね、出るから、これ、後でバトロワになるからね。
チューン。
チュンです。
チュンさん、いい挨拶だ。
はい。シマエナガのチュンです。
なるほど。
えへん。
そう、これですね、だからね、まあまあ、ほら、狭い道路とかさ、標識がないからといって、ブンブン飛ばす人がおるからさ、うん、まあそういう意味ではね、確かにありかもしれないですけど、例えばほら、ど田舎のさ、水源の真ん中に一本道が走ってる超見晴らしのいい道とかあるじゃないですか。
そう、なんかね、北海道も、
はい。
線路と並行してダーって広い道が、
はいはいはい、
走ってるところがあって、
うんうんうん、
それが、いきなり交差しちゃって、
はいはいはい、
車が線路にパーンって飛び込んじゃったりとか。
ああ、まあ、そういう危ないところではね、まあ、しゃあないんですけどね、だから、見晴らしがいい道路とかでも、のろのろ歩かない、のろのろ、見晴らしが良くて、飛び出してくる心配もないような、ところでも、うん、標識がなかったら、30キロでのどのど行かないといけなくなっちゃうっていうのは、ちょっと不満な、都会ではね、全然ありだと思いますよ。都会とか人口密集地とかだったらね、この標定速度が下がるっていうのは、うん、ありだとは思いますが、そう、だからね、この、一応、まあ、そういう道路では、ちゃんと道路標識を設けるように、
うん、
が努力します的なことは言ってはいらっしゃるけど、まあどうなんだろうねって感じでございます。まあ、こちらですね、生活道路時速30キロ制限は本当に正しいのかということでですね、だそうです。生活道路、まあ、生活道路の基準も曖昧ですからねっていうことです。
そうだね。
はい。では、まあ、この辺に関しては、まだ来年のね、一応9月に施行予定なので、まあ、でもね、
うん。
私は、ぶっちゃけ、私ぶっちゃけチキンなんで、めちゃめちゃ、ゆっくり運転します。基本めちゃめちゃチキンなので、車間距離もバチバチに開けますし、ね、
うん、
そう、トラック、2トントラックとかを運転してたらね、チキンにならざるを得ないんですよ。だからトラックでバンバン飛ばす人とかいるじゃないですか、怖いよねって思う今日この頃でございます。ということでですね、そう、だからま、今後、話戻りますけど、電動自転車とかですね、そういったものを購入するときは、ちゃんとね、免許が必要ないものかどうかっていうのをね、その電動アシストはセーフですけど、電動自転車はアウトだったりするんで気をつけてくださいね。
おお。
そう、そうなんですよ。
キックボードとかってどうなんだろう。
キックボードとかは、人力で動かすやつなら、セーフですけど。
電動キックボード。
電動キックボードは、アウトです。ナンバープレートいります、確か。はい、ナンバープレートいります。原付きになるんですよ、確か。
原付きか。
ほう、そう。
税金払わなきゃいけないか。
ナンバープレート不要のやつは、うん。そうですね。電動キックボードは、電動機付き自転車に分類されるため、ナンバープレートが必須らしいです。はい。ですね。
僕、人力のしかないけど、
うん。
正直怖いよ。
あ
れね。
はい。
乗り慣れないとすっごい怖いの分かった。
ね。これ、なのでね、一応ね、特定小型原動付き自転車っていう扱いで、時速20キロを超える速度を出すことができなかったりとか、
うん。
何でしたっけ、まあそういったものをね、ナンバープレートが必須になるみたいです。ナンバープレートが、不要、ナンバー不要はどうなんですかね。待ってね。あ、そうそうそう。一応ですね、法改正によって、一応その、最高時速20キロ以下なら、16歳以上なら免許不要で乗れるようにはなったんですが、公道を走る場合はナンバープレート。の装着と自賠責
も。20キロ以下 ?10 キロじゃなくて。
20キロ以下です、
ね。あらそっか。じゃあ、お年寄り用の、うん、あれは10キロ以下だ。
あれはどうなんだろうね。
歩道を走ってるときは10キロ以下だと思うから。
ね。で、まあ、なので、一応ね、電動キックボードなんかでも、ナンバープレートは必須らしいです。
なるほど。
免許不要とナンバー不要は別物ではございますがね。なのでね、うん、まあ、いかんせんその電動物に関しましては、電動で、うん、言うたら人力じゃなくても動作するようなものに関しては、ちゃんとね、いろいろとルールを確認した方が安心ですのでね、そういったのを、そういったを乗る予定がある方は、ねえ、ぜひぜひ確認してください。確認するというか注意しないと、普通に罰金めちゃめちゃ高いですよ。
恐ろしいね。
罰金めっちゃ高いですからね。
恐ろしいぞ。
はい、でだ、次のニュース行ってみたいと思いますが、ま、この時期になるとですね、ほら、年末になると何々ランキングとかって出てくるじゃないですか。
うん。
だから、ほら、お子様の名前ランキングとかさ、今年付けられたお子様の名前みたいな感じでですね、うん、子供の名前ランキングが今年も一応発表されました。で、なんだったっけ？一応ね、昨今の流れでは、
うん、
あの、キラキラネームっていうのがちょっと一段落して、逆に今度はその古き良き名前が、上に上がってきた的なことを言われてたりはしてるんですが、さ、ということで、子供の名前ランキング、行ってみたいと思いますが、こちらはですね、はい。じゃん。子供の名前ランキング1位、スイ、またはエマ。はい。ちなみに、こちらはですね、子供の名前ランキングではございますが、一応、男性は、みなとくんですね。男性はみなとくん。で、女の子は、スイちゃんが、子供の名前の今年トップだそうです。
ほう。
はい。ほうって。ね。はい。で、読み方別では17年連続1位がハルトらしいです。で、2位はエマらしいですね。はいはいはいはいはい。だそうです。一応ですね、2025年生まれた子供の名前ランキングによりますと、男の子のトップはミナト、ソウなどと呼ぶ、奏でるって感じですね。はい。で、女の子はスイなどと呼ぶ、翡翠のスイですね。で、2位から1位になりました。小さい時スイって書いて緑ってこういたな。あーなるほどね。で、読み方では、男性男の子はハルト、が17年連続で、女の子はエマが2年ぶりそれぞれトップになったそうです。はいはいはいはいはい。まあまあまあまあまあ、なんだったっけ、漢字を漢字そのまま読めるのでいいんじゃない。
おお、
肝心だって、そのミナト、ミナト君はそのまま読めるじゃないですか。
うん、
でしょね。
うん、
そうなのでね、まあ キラキラ脱却、古風ネームが流行りとか見るけど、まあそれでもね全然古風ではなかったりはしますけどね。
うん、
はい。まあね、ハルトくんがめちゃめちゃ、読み方としてはハルトくんはなんかめっちゃ多いらしいです。
みな、
近くにハルトは、ハルトくんはいらっしゃいますか？そうそう、漢字込みだと、その男性はみなとくん、女の子はスイちゃんらしいですが、読み方では、男性は17年連続でハルトらしいです。ハルトくん、17年連続でハルトくんがいっぱいいるんですね。
そっか、じゃあ、もう世の中には、
うん、
あれか、歩けば当たるぐらいにはハルト君
が。ハルト君が、まあ17年連続でハルト君が1位ですから。
やばいな。
ね。なそうです。で、女性は2年ぶりにエマさんらしいですけどね。はいはい。
エマ。
エマです。
どこから来たんだろうな。
わからない。
ちょっと前ならさ、
うん、
メイドさんのエマさんが来たけど。
ガンダムのエマ？エマさん？
じゃ、そんなところまで遡るの？
いやいやいや、ほら、あれあれ。最近のやつ、うん。最近のガンダムでエマって出たっけ？
エマ？
はい。
エマ？エマって、いた最近。
あ、これはゼータガンダムだからいないか。そう、ゼータガンダムエマさん。ゼータガンダムはいないですね、はい。
エマ。
どうも、椿、ついですね。ね。はい、ということで、そう、まあ、ね、名前ランキング。エマはね、いろんな字が、
あ、
あったりしますし、
うん。通り部の、エマちゃんは知ってる。
はいはいはい。
東京リベンジャー。
あー。俺それは知らないね。東京リベンジャーズは知ってますけど、作品中身見てないですね。うん、はい、エマに関しましては、一応ですね、海外でも通用する、国際的な響きと、漢字が持つ優しさ、誠実さ、 誠実さ、美しさといった意味を込めることが多いですね。まあ、いろんな読み方があるらしいです。で、ハルト君は、まあ、意味やイメージに合わせて、多くの漢字の組み合わせが、存在するので、
うん、
そう、いろんな漢字の組み合わせで、ハルト、なんで、すべてがハルトみたいな感じですね。うん、
お
はい、まあ、確かに翡翠の翠なんかも、翠だと現代的ではありますけど、その緑だったらちょっと古風に聞こえる感はあります
ね。そうだね。
はい。いいですね。
アタックナンバーワンにいたっけ？
わかんない。
なんとか川緑、違う。なんかどっかでテニスの方かな。
まあ、翠だと俺の中ではもう、なんだ、ローゼンメーデンの翠星石ちゃんが、思い浮かびますけどね頭の中では。
なるほど、
はい、だそうです。はい、ジューベイと書いてハルトってまあ、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあ、あるかもしれません、あるかもしれませんね。
ね、すごく難しい。
いやいやいやいやいや、
絶対読めない。
いやでもなんか最近だと、まあ読めないのではなくて、まあ読める系のやつがね、まあ多少、うん、読める系の、お名前が、増えてる感じではあるみたいです。キラキラネーム脱却からのね、
キラキラネームの世代の子が、うん、おじいちゃんおばあちゃんになったらすごくハイカラな名前になってるのね。
いやー、どうなんだろうね。最近はキラキラネーム、最近のキラキラネームとかも調べてないですからね。最近のキラキラネームとか、うん、ね、どんなのがあるのかな。
ピカチュウとかどうなったんだ。
え、何
ピカチュウとかどうなった。
ピカチュウくんとかどうなった。まあ今でもポケモンは大人気ですから、
うん、
そうね、なんか何でしたっけ、ピカチュウくんとかだったら、まあ今でもポケモンは大人気ですから、まあ全然ね、うん、全然ありなんではないかなって思いますけどね。はい。
だって光る宇宙だよ。
まあまあ、ピカチュウくんね、ピカチュウくんですよ。はい。ね。そう、なんかでも間違えたやつがね、宇宙と書いてさ、なんかまあ、宇宙とかコスモくんとかって言うならわかるけどさ、宇宙と書いてアースくんって、それ地球やんけみたいな感じだね。
はい、なんかさ、
はいはい。
あ、でも、なんかすごい戸籍に読み仮名記載絵って書いてあるやつがさ、
はいはいはい。
よくある太郎。
はい、太郎くん。
読み方二郎って書いてある。
おーっとっとっとっと。
佐藤さんの佐藤が鈴木っていう読み方とか、
はい、はいはいはいはい、
高いって書いて低しだってどうなのこれ。
いやー、まあまあまあね、まあ、今後ねお子様が生まれる方はですね、名前、名付けとかね、うん、やっぱりしっかり考えて、その方がですね、大人になって、面接を受けるときに、その面接官の方に堂々と名前る、な、あの、名乗れる名前であるのと、あと、その、もしですね、天寿を全うして、ね、自分が棺桶の中に入ったときにですね、葬式のときの名前を読み上げで、ね、名前読み上げてくれる、その、業者の人がね、肩プルプルしながらね、読み上げるような感じにはならないようにね、皆様気をつけて、名前をつけていただければいいのではないかなって思います。
大変だなぁ。
いやー、はい。ということで、RNN ヘッドラインでございました。さあ、ということで、アリスさん。
はい。
新商品、いくんですよね。
うん。いいの？
はい、どうぞ。
アリスの、久しぶりの新商品コーナー。おお、なんと春っぽい音楽が流れてるんだ。このコーナーは、アリスがネットで見つけた変な商品や役に立つ商品を紹介するコーナーです。
じゃじゃん。
じゃじゃじゃん。なんかものすごく久しぶりだよ。
はい。新商品コーナー。さあ、何を見つけましたか、はい、あ、ちなみに、はい、私は最近、はい、ラムネを買い足しました。
僕が今回紹介するのは、
はい。
ちょっといじってみたいっていう商品です。
ほうほうほう。なんでしょう。
商品名。役に立たないボックス。
役に立たないボックス。
はい。
役に立たないボックス。はいはいはいはい。なるほど。あ、出てきた出てきた。
出てきた。で、アマゾンさんの、
うん、
あの、サイトが多分出てくると思うんですけど。
めっちゃいっぱい出てきました。
で、アマゾンさんで、
うん、
アマゾンさんで検索した方がいいかな、
うんうんうん、
役に立たない、あ、でも動画でも検索できるか。
うん、
動画でま、あの、あるの、あるやつでちょっと見てほしいんですけど。
はい。
これスイッチがついてるんですよ。
はい。
それで、どうしてもこう、押したくなるようなスイッチなんですけど。
はい。
これを押してみるとですね。
はい。
その、箱の後ろ側がパカッと開いて。
はい。
機械がスイッチをパッて戻してきます。
これね、何年前、めっちゃ昔にさ、ニコニコで流行ったネタだよね。
そうなんだ。
そう。
これ、今日初めて見たんだよ。
全力でスイッチを、オンにすると、オフにするロボットっていうのがあってですね。
あ、
そう。それが、なんと2011年に、ニコニコ動画で上がってるんですよね、これ。
おー。
そう、スイッチをパチって置いたら、上の蓋がパカって開いて、スイッチをピッて押して、パラって閉まるっていうね。
そう、そう、そう。
そう、そう、そう。これが、ついに商品化されたんですか？なんと、なんと。
これがさ、
はい。
動画見たら、そのレビューのとこで動画流してる人がいたから、見たらなんか押してみたいなって思っちゃって。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。
で、この商品の説明がまた面白いんですよ。なんかその、商品ページの。うん、
はい、はい、はい。
見た？見た？商品ページ。
商品ページ。ちょっと待ってね。
うん。
よ。これは。
仕組みがあるんですけど。
役に立たないボックス。いろいろとあるんですが。
う
ん、
あ、そっか。うん、一番トップにスポンサーで出てくる、3784円のやつがちょっと説明が載ってるんですけど。
はいはいはい。スポンサーで出てくる3784円。これかな？使用方法、役に立たないボックス。まあ、とてもシンプルな操作が特徴です。箱の上にあるスイッチをオンにすると、箱の内側から小さなアームが出てきて、スイッチをオフに戻します。その動作を繰り返すだけの非常に単純な仕組みですが、この一連の動作が意外と癒し効果があり、使う人をリラックスさせます。だそうですね。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
だけど、この画像のね、うん、ところに、
うん、
光沢仕上げ頑丈な素材と、コンパクトスイッチ、操作簡単とかさ、ね、面白いエンジン内蔵、無毒無臭とか書いてあるから、はい、一体これ何って最初思ったんですよ。
うんうんうんうんうん。
それでなんか、なんだっけな、なんかね、持ち運びに、
はい、
持ち運びにくいとか、
はいはいはい、
持ち運びには大きすぎるか、なんかそんなこととかいろいろ書いてあって、うん、一体これなんだろうって思ってたんですよ。
はい。
そしたらそんな状態で、まあってなったの。
まあでもこれね、実際は、まあ、私自身は、そのニコニコで、もう、もう14年前に流行ったのを、まあ、見てたんですが、実際はそれより前にですね、実際にこの、役に立たないボックスに関しては、一応ですね、1930年代から、イタリアの芸術家がですね、こういったのを、制作をし始めたっていうのがあるらしいです。ですね。そう、打ちあれ欲しい。貯金箱の口に硬貨飲み込む貯金箱。あ、なんか手の上に硬貨乗せたら、パクって食べてる貯金箱とか、持ってた昔。うん、
おー。なんか、でもこの役に立たないボックスで、
はい。
画像検索するとなんか、トラちゃんのぬいぐるみっぽいのが、
そう、中から出てくるやつとかね。
これ、トラちゃんがこれをスイッチをオフにするの。
みたいですね。
ちょっと可愛いな。
そう、で、さらにこのね、ニコニコなんかではその役に立たないボックスの、改良版みたいなやつでですね、顔
顔の部分が、あの、電光掲示板になってて、その、なんかあの、ポチッと押したら、その顔も変わって、あの、スイッチをオフにするみたいな感じのね、動画があったりしたんですよね。
すごい、なんかアライグマっぽいのが箱からニューって出てきて、スイッチをポチッて押してる。
ね。
消してる。かわいい、これ。やばい。
そう、あと、あ、あのね、その、ニコニコの方だと、まあ、全自動引きこもり機っていうなんかでは、で、有名だった感じですね。
お
ぉ。ね、全自動引きこもり機。
ね、
そんなんがあったりはしました。まあ、これね、ちょっとあの、アリスさんもよかったら、あと、また後で動画とか、見ましょう、
うん。
これはね、あの、ぜひぜひ、当時を懐かしみつつですね。
それ、ね。
はい。
それで役に立たないボックスの、
うん、
すごいものあるんですよ。マルチスイッチ役に立たないボックス。
マルチスイッチ
はい。
はい。マルチスイッチ。
6個スイッチがついてます。
役に立たないボックス。ほ。おー !6 個も、6個もボタンがついてる。6
個のスイッチが。
何これ何これ
やばいですよ、これ。
何これスイッチを押すとパカオフ、オフにされるんですよね、勝手に。
されるんですよ。
はー。まあ、これはね、確かにドッキリとしては、ね、猫手のやつとかもね、ちょっと面白い、可愛らしいですしね。
可愛いよ、これ。どうしよう。もう、押してみたくてしょうがない。このマルチ可愛いな。
まあ、役に立たないので、買わないの方がいいと思いますよ。
はい、はい。
抑えます。役に立たないので。
僕は抑えます。頑張って抑えます。
はい。というわけで、アリスさんの新商品コーナーでございました。
はい。
いや、しかし、ほんと、あれだね。その、最近、なんだろう、十何年前のニコ動とかで流行ったネタが出てくるっていうのがちょっと面白いな。時代を感じる、一周したのかな。ということで、なんだったっけ、ジングル流しますので、よかったら、あれ、レイブンズナイトコール、よろしくお願いいたします。
レイブンズナイト。
お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右側、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスセラフィムです。
はい、この二人で後半戦もお送りしたいと思います。そして桜さん、レイブンズナイト、ウニテンテンじゃなくてフニテンテンなんだよな。つばきちゃんが、レイブンズゾゾゾゾゾゾゾゾ。いや、今パスタすってるでしょ、それ。何じゃないです。パスタすすりながら。はい。じゃアンケートを見ていただきましょう。鍋に入れる肉といえば、アンケート結果を、表示したいと思います。これは票が割れたね。うん。牛肉が 29%、豚肉が 29%、鶏肉が 29%。ラム肉などの他の肉が 13% らしいです。あー、今日割れたね、これは。ちなみにアリスさんは鍋の具材として使うお肉としては何がいいですか？
魚肉。
あー、魚肉か。
お魚だよ、鮭がいいし、
うん、
あと魚菓子揚げは絶対入れてほしい。
私はですね、脂身を完全にそぎ落とした鶏肉。
おお、じゃあ、もそもそが好き。
もそもそ好き。脂身なのうにゅうにゅうにゅうにゅってなってるのは、俺はもうほんまに切れそうになります、あれがあると。
おお。
とか、あと、豚しゃぶ用の、ね、水炊きなんかに豚しゃぶ用の肉を浸して、ポン酢で、 食べるの美味しい。いや、それ水炊きじゃなくてしゃぶしゃぶだな。冷静に考えたら。そんな感じのですね、皆様の鍋の具材を教えてください。おすすめのやつからですね、鍋が美味しい時期になりました。好きな具材、苦手な具材、欲しい具材、入っていたら切れそうになる具材、おすすめのものから闇鍋に入れてたもの、定番のものから珍しいものまで、よかったら鍋と一緒に教えてください。ご投稿お待ちしております、ということです。鍋の具材です。
うん、
鍋の具材でございます。はい、投稿が今日は珍しく何にも来てないぞ、やばいぞ、アリスさん、何も来てないぞ、やばいぞ、何も来てないので、
はい、僕らで喋っていく、
僕らで喋っていきながら、
うん、
じゃあ誰から聞きましょう。アリスさん、なんかあの鍋の具材、うん、この鍋にはこの具材がおすすめっていうのあったりしますか？
いや、僕さ、
はい、
肉と魚一緒に入れても大丈夫。
肉と魚一緒に入れても大丈夫。
鶏肉と鮭一緒に入れても大丈夫。
おお、大丈夫ですよ。私は、私も大丈夫です。
本当？
うん、全然大丈夫。
意外とみんな分けてるかなってちょっと思ったの。
いや、全然。
そうなのか。なんかさ、味はどんなのが好き？僕はさ、
はい、
水炊きっぽいのも好きだし、
はい、
豆乳も好きだし、
はい、
醤油っぽいのも好きだし、味噌っぽいのも好きだよ。内田さんは？
私はね、
うん、
あれだね、あのキムチ系のやつもいいですし、やっぱね、うどんだし系。うどんだし系。
かつおだしっぽい感じ。
そう、うどんだし系ね。
うんうん、
ですとか、あとは、かなあ、あとはむしろその水炊き的なだし、あの本当に昆布だしとかだしでしか取ってないようなやつでポン酢で味をつけて食べるとかも好きですね。
ポン酢いいよね。
ポン酢いいよ。
ポン酢いいな。
あ、でも、うん、ポン酢といえば、
はい、
私あの、何でしたっけ、定番ではございますけど、味ポン派なんですよね。
うんうんうん。
みつかんの味ポン派なんですよね。
おお、そんな派閥があるのか。
いや、ね、何でしたっけ。で、私の、お父ちゃんがですね、昆布ポン酢が好きなんですよ。
おう。
昆布ポン酢。
うん。
俺、昆布ポン酢嫌いなんですよ。
昆布ポン酢って僕食べたことないんだけど、どんな味？
はい、ん？
甘いのかな、昆布の。
なんかね、ちょっとね、味ポンとはまた違うのよね。
食べたことない。
そう。その、ね、昆布ポン酢っていうのがあって、
うん。
で、その、鍋行こうと思って、鍋食べようとしたら、ミツカンの味ポンがもうそこに数ミリぐらいしか残ってなくて、昆布ポン酢は大量にあった時のね、絶望感。
僕はさ、
はい、
味ポンよりもね、うん、お醤油ちょっとにお酢大量が好きなんだよ。自分で調節したや。
俺お酢がね、好きじゃないんだよね。
お酢好き。
お酢苦手。つばきちゃんがお父ちゃん。
アルコールが入ってないちゃんとしたお酢がいい。
おお。お父ちゃんと握手しなきゃって。あ、つばきちゃんも昆布ポン酢派ですか。
昆布ポン酢って美味しそうな響きだけどな、僕は。
まあ食べて試してみてはいかがでしょうかね。
うん。
昆布ポン酢結構有名な、ヤマサってところの昆布ポン酢っていうのが結構有名です。ヤマサの昆布ポン酢。
今度買ってみようかな。
まあ、昆布ポン酢で検索したらそっちが出てこないです。大体そこです。
おお。
はい。
売ってないかもな、近所さん。
売ってるんちゃいます普通に。
そうかな。
はい。まあ、そんなこんなでですね、じゃあ、私の方も行ってみようかな。
うん。
これね、
うん、
意外と思われたんですが、
うん、
すき焼きに大根って入れます？
あるなら入れたい。
おー。
お、甘じょっぱい中に大根なんて美味しそうじゃないですか。
ね、泉さんが柚子ポン酢が美味しいということでですね。そう、あの、すき焼きに大根を入れてぐつぐつ煮込むとですね、あの、だしの染みたおでんみたいになって美味しいんですよ、意外と。
そうだよね。きっと美味しいなと思った。
でもいい、すき焼きに大根は入れないだろう、みたいな感じの派閥も結構あるみたいでして。
派閥
まあ、派閥というかね。
僕は明日ちょっと、大根食べたくなったよ。
すき、すき焼きに大根。
これはさ、
うん。
すき焼きの、
はい。
すき焼きのタレの中に大根と鶏皮を入れて食べたいな。
はい、だから、あの結構ね、鶏皮はね、うん、俺は遠慮したいかな。
そうだね。
鶏皮。あ、でもあの、パリッパリに焼いた鶏皮とかは好きですよ。意外と。
うん。大根一緒に煮るんだよ。
そう、大根丸ごとは入れない。あの、あれですおでんみたいにその切って入れるんですけど。そう、これがね、意外と、ね、入れないところもあるみたいでございまして。で、あとはね、これちょっと珍しいんですが、
うん。
キムチ鍋に餃子。
あ、美味しいだろうね。
水餃子風のね、キムチ鍋に餃子。うん、水餃子風。あの、水餃子に対応したやつ、
ね。つぶっとしたやつね、小ぶりの。
そう、入れたらいいと思います。キムチ鍋に餃子は、これはね、おすすめでございます。
そう、お腹すいたな。
あ、やば、ちょっと待って、キムチの話してたから、あの、頭皮から汗が出てきました。
嘘、そんなに何その条件反射。
ね、汗出てきました。
え、本当に
本当にね。近くタオルないわ。まあいいわ。
皆さん大変です、HR さんが。
はい、はい、どうし
よう。まるでパブロフの犬です。
ちょっと、とりあえず水飲みます。
はい。大丈夫ですか？
え、何がですか？
キムチで汗出ちゃうんだ。
あの、キムチの花、キムチのその画像、キムチ鍋とかで画像をちょっと検索して画像を見たら、あの、
嘘、
頭皮から汗が出てきました。
いや、すごく不思議。
え、なんで？
はい、面白い。今度、あの、キムチテロし、キムチ鍋の画像テロしよう。
おぉ、まあ、ちなみに私、あの、辛いものはめっちゃ好きですよ。
うん。
辛いものは好きです。
うん。無駄に汗を流させよう。
ね、頭皮から汗が出てきます。はい。
帽子かぶってたら、蒸れちゃうね。
そう。だからね、あの、結構ね、ね、外食するときなんか私タオル持ち歩いておりますけどね。
うわあ、そんなに、
はい、
そんなに頭から汗かくの？
うん。
えいちらさん、代謝いいね。
か、何でしたっけ、辛いもの食べようものなら、汗が滴るぐらいにかけますよ。
はあ。
そう、それね、何でしたっけ、飲食店とかでタオル持っていくのを忘れたりすると、現地にあるナプキンなんかで拭こうものならもうべっちゃべちゃになってしまうから、もう話にならないんで、私はハンドタオルを持ち歩くように、外食なんかでハンドタオルを持ち歩くようにしております。
それはすごいな。
辛いもの苦手でしたっけ？苦手じゃないです。好きです。めっちゃ好きです。
好きだけど汗っかき。
好きだけど、別に辛いものほどいかなくても、例えばその、香辛料、
うん、
何でしたっけ？胡椒の匂いを嗅ぐだけで汗が出ます。
そう。
七味とかを入れるだけで汗が。あ、今この七味とか、七味唐辛子とかの話をしてたからまた汗が出てきたし。
僕は胡椒を吸うとくしゃみが出ます。ね、
いや、それは俺も出ますよ。
そっか。だって胡椒の匂いって言うから、いや、匂い嗅ごうとしたら、吸っちゃわないかな。
ね。いや、まあ、そこまでじゃないですけど、その、胡椒パッパしてるところの近くにいるだけで、ね、汗が
出る。くしゃみ出るよ。
くしゃみは、入ったら出ますけどね。そう。そんなことで汗が出るの出るんですよね、これ、不思議なことに。いやー、私の頭皮を皆さんにお見せすることはできないですけど。
じゃあさあ。
はい。
こんな感じかな。
何こんな感じっていうのは。
コメントに出してみた。
コメント、はい。よいしょ。人参っぽく見えるから大丈夫。遠目に見ると人参っぽく見えるから大丈夫です。
チェ
ッ。はい。この前作った激辛焼きそば食べたら、死にそうになったところですね。あー。そう、だから激辛もんはね、 ものすごい好きではございますが、思い出すだけで汗が出てきます。本当に。
チゲ鍋食べたい。
チゲ鍋いいね。お、NN さんもこんばんは。毎度でございます。
ございます。
ということで、つばきちゃんがですね、
チゲ鍋に豆腐入れたい。
最初の方に言ってたんですけど、好きな具材はジャガイモ。後半原型なくなって汁をドロドロにするあれ好き。あー、ジャガイモを鍋に入れるんですか？
僕、溶けたのは苦手だな、逆に。
何の鍋に入れます、ジャガイモ。
カレーに入れたらザラザラしちゃうじゃん、カレーが。
お
ー。僕ダメなんだよね、昔。
あ、そうなんだ。カレーとかシチューなんかでね、私ね、何でしたっけ、カレーとかシチューにゴロゴロのジャガイモはいいですけど、
うん、
ゴロゴロの人参が入ってて、
うん、
中まで火が通ってなかったら切れそうになります。もっと小さくしろよと。ね、そう、NN さんこんばんは、いらっしゃいませ。泉大和さんが、お菓子のカラムーチョとか、と、うま辛味です。私はハバネロくんとかもね、めっちゃ好きでしたけど、
うん、
ハバネロくんとかも好きでしたけど、汗とかが、えぐいぐらい出ますんで、塩は大丈夫ですね。塩辛は、意外と。はい。NN さんがなんだかんだで残ったスープで、雑炊が好きです。あー。そう。だからね、うちの実家とかでは、翌日、鍋から物を取るときに、その、専用の取り箸と、しゃもじを置いて、使って、その場で鍋を食い切るんだったら、各自の箸でつついたりするんですけど、その翌日または、その、後で、雑炊とかをする場合は、それ用の取り箸みたいなのも、用意してたりはしてます。
うん、
そう、なのでね、鍋を作った日、翌日、雑炊みたいなこともやったりしますんでね。まあ、その場合はさ、保管するじゃないですか。
うん。
その場合、なるべく、人が使った箸とかは使わない方がいいじゃないですか、保管するにあたってね。
うん。
まあ、熱湯消毒されそうな気はするんですけど、ね、うん、そういう潔癖症っていうほどではないですけどね。そう、椿ちゃんがたまにゴロゴロのハエ入ってるんで、そんなハエが入ってるものは食べたくない。残ったスープでの雑炊ではございますけど、そのね、キムチ雑炊とかも美味しいよね。あ、また汗出てきた。はい。
面白いな。
ペチペチ言うでしょ、ペチペチ言ってるでしょ、これ。
うん、本当だ。
汗が出てるから。
水っぽい音が。
水っぽい音してるでしょ。
うん。
はい。
そんなにか。
まあ、そんなこんなでですね、泉さんが、うちは鍋の最後にはうどんの玉を入れな、ご飯入れて雑炊にはしないね。あ、うどんの玉を入れるんですか。え、うどんはでも途中じゃない？
途中？
鍋の途中とかじゃない？締めにうどんは入れないね。
そうなんだ。
最初からうどんがいる。
最中か。
ね。すごい体してるね。そう、多分条件反射でしょうね、おそらくは。ほら、いわゆるほら、酸っぱいものを見ると口の中が酸っぱくなるのがあるじゃないですか。ね、酸っぱいものを、レモンとかさ、梅干しとかを見ると口の中が酸っぱーってなるのと同じ感覚ですね。だから辛いものを想像すると、体が反応して、頭皮から汗が出てくる。
頭皮から
汗
が出てくる。頭の上で。本当、
まあ、当然鼻の上とかもテカリ出しますよ、もちろん汗で。です。鍋から登ってる湯気に顔を入れながら食う鍋いいぞ。いや、だからその何の鍋なのか、その具材とかも教えてくださいよ、ついでに。ね。ということでですね、鍋の食材、泉さんはですね、鍋の具材は白菜が好きですね。温野菜を山盛り食べたい。鍋の具材にさ、かぼちゃとか、温野菜って聞くとさ、かぼちゃとかってイメージがあるんですけど、うん、鍋にかぼちゃとかは入れるかな、うん、どうだろう、
煮崩れちゃうかな。でも、入れても美味しそうかも。
ね。
うん。
ね。
ゴロゴロのかぼちゃ。もしくはかぼちゃの天ぷら？
はいはいはい。かぼ、天ぷら？天ぷら？天ぷら鍋に入れるの？
ダメ？
いや、ダメじゃないかな。天ぷらを鍋に入れたら。はい。では、掲示板来てるので読んでいきたいと思います。
はい。
天使ケルビンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
生活習慣病の、治療途中経過を見るためということで、血液検査を受けたケルビンです。こんばんは。どうもこんばんは。
いらっしゃいませ。こんばんは。
鍋にもいろいろありますが、思いついたのがおでん。あ、そうですね。おでんもありですね。好きな具材ははんぺんかな。ついでたっぷりと出汁を吸い込んだ大根。その次は巾着かな。いやー、ケルビンさん、はんぺん好きなんでしたら、ぜひ、香川県に来てですね、魚、白身魚の天ぷら、練り物の天ぷらが入ったおでんを食べてほしい。
食べたい。僕も好きなんだよ、はんぺん。
そう。はんぺんだったら、香川の天ぷらですよ。香川の天ぷらです。香川、これの。
見た、なんだっけ、さつま揚げだっけ？
さつま揚げっぽくもあるかな。うん。
なんて言ってたんだっけ？
天ぷらです。
さつま揚げじゃなかった？
天ぷら、うん、天ぷらですよ、天ぷら。
香川の。
香川の天ぷらです。練り物の天ぷらですね。
練り物の天ぷら？
そうそうそう。
練り物か。
かまぼこ系なんですけどね。
あ、かまぼこだな。うん。
この天ぷらが、おでんに入ってるんですよ。これがまたね、美味しいんですよね。ということで、冒頭の
検査。ちくわの天ぷらみたいな感じになるのかな？
ん？何何？
ちくわの天ぷらっぽいの。
あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。え、じゃあ、ちくわの天ぷらじゃない、ちくわの、おでんですね、イメージとしては。天ぷらを、うん、だから、香川県では天ぷらの天ぷらというゲシュタルト崩壊が起こります。天ぷらの天ぷらって。
香川の天ぷらといえば、
香川の天ぷらといえば白身魚のかまぼこみたいなやつなんです
。熊の天ぷらって書いてある。
熊のかまぼこさんの天ぷらなんかもう有名中の超有名です。
熊が入ってんのかと思ったよ。
違います、違います。かまぼこの熊もっていう、香川特有の練り物の天ぷら、これね、熊野さんのやつなんかもうめちゃめちゃ有名ですね。あ、こちらも練り物の天ぷらっていう。あ、なるほどね。昔やったのは鍋食べるって、あんな硬いもん食えるかよって、いやいやいや、何ですかそのね、姉ちゃんと風呂入ったっていう。さつま揚げは鹿児島、
鍋ちゃんと食べる。
はいはいはい。こっちでは京都なので京揚げっていうそうです。こちらも練り物の天ぷらっていうそうですね。薄揚げによく似ているそうです。香川県には謎の天ぷらの天ぷらがあったりしますが、ちなみに冒頭の、血液検査の結果はどうだったかというと、尿酸値は、正常値が 3.6 から 7.0 の間、前は、8.0 だったんですが、今回は 5.5。 お、正常値に落ち着いてるじゃないですか。
よかったね。
で、悪玉コレステロールは、前の検診時には195を超えてたんですが、まあ、こちら正常が70から139の間なんですが、今回は55だったそうですね。はいはいはい。医師からのコメントでは尿酸値はだいぶ下がっているが、今治療をやめるとリバウンドする可能性があるので治療続行。悪玉コレステロールは一応正常値だが上限ギリギリぐらいなので、やっぱり治療続行となりました。あ、まあまあまあ、あれですよね。その、健康体に、ね、治療を続行して、ね、その数値で落ち着いてから、まあ、完了っていう形になるのかな。まあまあ、現状ね、一応、何でしたっけ、正常値のうちに入ってるのでね、継続して、健康体になることを祈っております。
うん、うん。
ちなみに私、ラムネをまた買っちゃいました。12月10日日付書いております。
うん、
食べ過ぎないように気をつけます。
いつっていうか、うん、1日何個までとか決めた方が、
1日何個まで、1日15個まで、
そんなに？
え、ダメ？
せめて10個だよ。
10個か。10個だったら25日持つね。
なんてことでしょう。それでも多かったか。
いや、250個ですから。
9個はどうかな。
9個か。1日 0.2 個まで、あ、もうすでにオーバーしてます。はい、じゃあ続いて、サンミッシェル、さん、バジトンプーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バジトンプーさんに、100分ずお送りしたいと思います。さっきのケルムイムさんはね、あの YouTube にいなかったりしてるんで、いつも聞いていただいてるので本当にありがとうございます。はい。皆様こんばんは。時々冷蔵庫の中に余り物が増えてきたら、適当に混ぜて鍋にすることがあるサンミッシェルです。はいはいはいはいはい。先ほど少し話題が上がっていましたが、あと少し量が欲しいなと思った時には、私は細長いパスタを折って鍋に入れることがあります。おおおおおお。
来た、パスタ来た。
パスタとそばつゆ、醤油は意外と合うと思うのですが、邪道でしょうか。いやいや、醤油パスタとか普通にありますからね。皆様は食べ物で邪道だと思う組み合わせありますか。それでは、ということでございます。邪道な組み合わせ。
人間チャレンジだよ。
邪道な組み合わせか。
美味しいもの探そうぜ。
なんかね、あったような気がするんだけどね。邪道な。
みちゃさんはいっぱいありすぎるじゃん。
いっぱいあるよ。何でしたっけ、おせんべいにチョコレートとかね。
おせんべいにチョコレート？柿の種のチョココーティングみたいな。
柿の種のチョココーティングとかね。あとはほら。
ダメ。
なんだっけ、これね、これはもう何でしたっけ、あれを得てるので、派遣を得てるので、邪道とは正道な、組み合わせだと思うんですけど、俺の中では砂糖醤油は邪道です。
そうだ。
まあ、これなんでね、もう、派遣を得てるので、正道な、だと思うんですけど、私はもう、ね、餅に砂糖醤油は邪道と、しか思えない。砂糖だけで食いたい。ね。さあ、泉さんがラムネ食べ過ぎないように気をつけるだと、前科があるので信用できない。食い過ぎ注意。甘い味のする煙だけを吸って、あれをお茶を濁すか。はい、ということでですね、パスタ鍋か、ちょっと今度試してみましょうかね。でもあんまりにもね、そう、パスタってどちらかというと揚げ水でね、湯がいた後にさ、お皿に揚げて食べるもん、水を切ってから食べるもんなイメージじゃないですか。鍋に入れたらその水に使った水パスタってないよね、そういえば。
いや、スープパスタってあるよ。
あ、そっか、あるわ。冷静に考えたらスープパスタあるわ。スープパスタ用のパスタを用意して、鍋に入れる。これはちょっとね、ありかもしれないですね。
スープパスタ用のパスタなんてあるの、逆に。
どうなんだろう。
ちょっと待って、調べてみよう。
あんまり水を吸わない的な、あるんじゃない？スープ用パスタあるわ、ちゃんと。
お
う。あ、でもどっちかというとマカロニっぽい。
マカロニ
っぽいやつ、ね。
ペンネとかそんな感じ。
ペンネとかそっちな感じですね。はいはいはい。ショートパスタらしいです。ね、
でもいっぱいなんかレシピはあるよね。
ゆうみさんがイタリア人にナポリタンを食わせたら切れられるって話を聞いたことがあるけど、本当だろうか。どの辺がナポリなのか、小一時間説教されるとか、なんかその話有名ですよね。このナポリタンを、
ね、ナポリタンは
ナポリタンをイタリア人に食べさせると、激怒するっていうね。
あ、でもさ、うん、玉ねぎとか、ピーマンとか、うん、ウインナーとかがいっぱい入った、うん、トマトケチャップじゃなくて、ナポリタン？
うん。
すごく美味しいよね。
ね、ちなみにですね、なんでしたっけ、ナポリの方々に、うん、ナポリタンを食べてもらおうってイベントがあったらしくて、そのイベントの結果がですね、それを食べた、ナポリの人に、そのナポリタンを食べてもらおうっていうイベントで、ね、うん、向こうの反応は、もうケチャップなんかアメリカの調味料だ、喧嘩売ってんのかってから始まって、つーか、ナポリは港町だぞ、魚介類ゼロとかってふざけんな、あ、梅、家で作ってみるわって流れ地だったらしいですね。
そうなの？
そうそうそう。結局食べてみたら、怒ってるけど、実際に食べると満足するっていうね。
は
ぁ。はい。
いやー、食べたいなぁ。お腹減ってきた。っていうか、鍋の話からもう今パスタの話になってるけど。でもパスタもいいよね。
昔大航海時代やった時もパスタ買えば儲かるかと思ってた。
わかるよ。
そうだから、ナポリタンはあれは結局アメリカ発の和食らしいです。
おお。
そうなのでね。まあでも実際にね、なんかね、うん、逆にイタリア風日本料理とか、まあそういったのもありますし、まあ実際にまあ、食べてからの感想なのかな？名前をナポリタンじゃなくてさ、ケチャップパスタとかね、トマトパスタとかにしといたら、まあよかったのかなーって思いますけどね。魚肉ソーセージ入ってるじゃん。あ、確かに。いや、ナポリタンは、俺の中ではウインナーのような気もするんだよね。
ウインナーを輪切りにしたやつ。あ、それチャーハンか。
それチャーハン？チャーハン。イタリアの食文化を侵害してるけど、食ったらうまいんだねって。つばきちゃんがパスタの話をしたばっかりにすみません。むしろ話が盛り上がってありがとうございます。
ありがたいよ。
むしろ話が盛り上がってありがとうございます。
そうだよ。ありがたいよ。ガンガンやって。
でも正直にアメリカンだと売れなかったんです。あ、アメリカン。ね。ナポリタンじゃなくてアメリカンだったら、まあまあ確かにね。
ナポリタンか。
ナポリタン。いや、やっぱナポリタンなんでしょうね。多分ね。
ナポリカン。タンってなんだろうね。
アリスタンとかの。ナポリタンのタンって何？ナポリタンのタンって何？ナポリタンのタンって何ですか？ナポリは多分イタリアナポリですよね。コスモナポリタンのタンと同じらしいですね。ナポリタンとはナポリ人のことらしいです。
ああ。
ジャパニーズのニーズって何とか、コリアンのアンはっていうのと同じような話だそうですね。だそうですね。はあ、ははあ、
スパゲティアラナポリテーヌが日本人が発音しやすいようにナポリタンと呼び方に変わりました。
ああ、そっちか。どっちだろう。
スパゲティアラナポリテーヌ。なんか、もう、すごい、外国の人の名前っぽいね。
ね。いや、でも、外国の名前といえばですね、何でしたっけ、俺が、サムス・ギルってさ、サムス・ギルって、リプしたら、それに対して、ほんまに、ソレーナーで帰ってきて、
うまいな。
で、それに対して俺は、うまい、それ好きで返しました。
ほう。
うまい、それ好き。
それ好きさん。
そうそうそう。サムス・ギルさんに、ほんまにそれな、うまい、それ好き。
名前が増えてくな。
よしよし。ペペロンチーノはペペチ。ペペロンチーノ。
ペロンチーノ。好きだ。
じゃあ続いて、マシュマロ来てるやつ読んでいきましょうかね。
うん。
はい。ハートレイトブリザードさん、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
じゃあごめん、ハートレイトリザーブドさん。ハートレイトリザーブドさん、うん、アリスさんこんばんは。どうもこんばんは。ちょっと待って、これ俺ね、
こんばんは。
今更ですけど、このハートレイトリザーブドって意味、ちょっとGoogle 先生に教えてもらおう。
あの医療行為の話です。
あ、そうだ、心拍予備能だ。
そうそうそうそう。
はい。さて、今週のテーマ、鍋の具材ですが、学生時代友人同士で具材を持ち寄り、鶏白湯ベースの鍋を作ることになりました。まず私が台所に立ち、豆腐を入れて次の人にバトンタッチ。そう、やったのは闇鍋です。いや、本当に闇鍋やったのか。
おー、闇鍋来た。
友人たちは、少々愉快なタイプが多いので、私は戦々恐々と完成を待ちました。そして出来上がった鍋は、なぜかやけに甘い匂いのする泥水でした。お玉ですくってもすくっても出てくるのは無残に砕け散った豆腐の残骸だけ。
おぉ。
何を入れたか聞いてみると、チョコレート、かっこ、板チョコ4枚、わお。
うわ
そして、
泥水。
ぶどうジュース、おっと。そして、下流のシチューとの回答。まさか固形すら入れないとは夢にも思わず絶句しました。こうして鍋は初手で締めの雑炊に突入。これって友人と鍋をしたってカウントに入れても良いのでしょうか。
チョコレート、板チョコ4枚と、
ぶどうジュースと、
ぶどうジュース。
はい、下流のシチューです。粉のシチューです。
あー、ちょっとそれは、合わせたくない、
ね。固形物何も入ってねえ。
でも豆腐が入ってた。
豆腐が入ってる。あ、豆腐入ってますね。はい。
わー、辛いな、でも。
あーねー。いやー、これはねー、まさかの、で、豆腐も。
4枚か。
豆腐も。ね。
あれだね、中身見えないようにチョコ4枚は必要かもしれない。
ああ、まあ確かにね。
でもせめて味噌味にしてほしかった。
はあ、はあはあ、なんだっけ。泉さんが、外国での日本車の呼び方がすべてトヨタなどと同じかな。トヨタ以外の国産車メーカーがみんな激怒するで。いや、鈴木とかもあるんじゃないの多分ね。はい、つばきさんが、エイチャルさんとアリスさんは鍋は何を持ち込みますか。食べ物以外でもいいか、まあ、食べられるものとしてはですね、闇鍋に突っ込みたいもの、
う
ん、私はね、どっちかって言ったら美味しいもの、
僕も美味しいものがいい。だって自分が食べる番になったら美味しいものがいいもん、
うん、なパターンですけど、うん、闇鍋か、
そう
だな。
なんかいざそう考えると結構悩むな、うん、
結構悩みますよね。
うん、なんかありふれたものでもなんかつまらないような気がして、
うん、
かといってまずいものは入れたくない。じゃあ何を入れるか。
ピーマンとか入れてみる。
ピーマンは食べれるね、美味しくなるかも。
鍋にピーマン珍しいでしょ。ないでしょ。
うん、いいな。
うちドリアン持っていく。まあそれはね、切った時点でバレバレになっちゃいますからね。はい。
ドリアンって、切ったら臭いの？それともそのまま臭いの？
切ったら臭い。買ったはず。
え、そう？なんか、ドリアン売ってるとこでもうすでに臭くなかった
から。マジか。
わかんないわかんない。え、ドリアンって何が、だって、食べるまでは臭いよね。
うん。
ドリアン。切る前、臭い？
切る際には換気が必要で、部屋中に匂いが充満するそうですね。で、多くのホテルや、うん、公共交通機関では持ち込みが禁止されてるらしいです。
熟成が進むにつれて匂いが強烈に。
ね。だそうですね。はい、泉さんがそうそう別の話だけど、元囚人さんの家で一緒に忘年会することになったそうです。ああ、いいですね。鍋ではなくピザパーティーにするけどね。ああ、宅配ピザ取っておいてってお願いしてやる。ああ、いいですね、いいですね、いいね、忘年会。いいね。
忘年会か。
忘年会シーズンになってきましたね。レイブンズナイト忘年会や、忘年会やりますか。
忘年会、いいな。
レイブンズナイト忘年会。
うん。
ね、
いつやるの？
いつやろう。
HR さんのうどん屋さんによるかな。
まあ24日とかでいいんじゃない。水曜日
クリスマスイブ。
あ、クリスマスイブに忘年面会はやめとこうか。ね、うん、
誰も来ないかもしれないよ。
いや、ほら、やっぱりクリスマスイブといえばろうそく立てた例のクリスマス配信やらないといけないじゃないですか。
そういえばケンタッキーのチキンポットパイが始まったという。
ほうほうほう、
もう僕食べたくてしょうがない。
いいですね、チキンホットパイ、
うん、大好きなんだよ。
まあ、チキンといえばさ、
イックスさんは食べたんだよ。
チキンといえば私あれあれ、ミニストップのクランキーチキンがめちゃめちゃ好きでして、あれがそのめちゃめちゃ美味しいと、このいろんなところに言い触れ回ってるんですけど、ついに、弟が初めてクランキーチキンを食べて、これめっちゃうまいやんみたいな感じでですね、感動してました。うん、嬉しい限りでございます。
いいなぁ。
大晦日が水曜日だけど、大晦日はさすがにね、やらないと思います。
さすがにね。
さすがにラジオできないかな。
みんな、ガキ使とか見るんだろう。
大晦日はちょっと、
紅白とか見るんだろう。
ラジオお休みするかなーって思いますけどね。うん、
でもさ、昔さ、
はい、
なんだっけ、24時間放送みたいなのやったじゃん、リレーで。
はいはいはい、やりましたね。
あれいいね。
まあ、なかなかもうできないでしょうけどね。
ねえ。いやー、よかったな
ー。篠森隆さんがメッセージテーマ、鍋の具材でちょっと違うと思うのですが、締めはうどんです。塩コショウで味付け。いや、うどんは途中でしょ。前座でしょ。いや、待って、くしゃみ出る。
え、胡椒で？
めちゃくちゃ。
まさか、胡椒でくしゃみ？
はい。
胡椒の字を見てくしゃみ？
違います、違います。単純に、今の私のくしゃみが。
そっか、偶然だったか。
偶然です、偶然です。
もうなんか、唐辛子で頭に汗をかき、胡椒の文字を見るだけで、ヘクションってやったらもう最高だなって。
いやー、ね。感受性豊かすぎでしょ、それはさすがに。はい。まあ、そんなこんなでですね。そう、やっぱ、締めでうどんか。あ、うどんは道中ですね。最初から入ってたりもしますしね。
道中。途中で合流しますって。
途中で。ね。いや、締めに何を入れるかっていうのも、うどんの締めに何を入れるかによって意見も分かれそうですけどね。ラーメンとかも結構序盤にいたりしますからね。
うん。
うちの場合は麺類は結構序盤。ね、元主人さんこんばんは、毎度でございます。クリスマスイブは恒例のぼっち配信があるのでは。クリスマスイブはいつものろうそく立ててのやつやりますよ多分。はい、ですです。さあ、ということで、
うん、
マシュマロが今日は以上かな、
うん、来てない、ね、今日なんかエクスさんお休みかなって、
うん、今日は来てない
ですね、寝てるのかな、
はい、
うん、
掲示板の方も戻ってちょっとだけ見てみましょう。鍋の、
うん、
特に来てないですね。なんかうんだら、うん、
今日は皆さんあれだな、はい、ちょっと地震の地場疲れが出て寝てるかもしれない。
ああ、まあ確かにね。
うん。人間も磁石だからね。磁場には敏感なんだよ。
そういえば鍋といえばですね、あの、うん、ほら、タラの鍋とかさ、鮭の鍋とかあるじゃないですか。
うん。
でも、その、あんこう鍋っていうのがあるらしいですよ。
あるだろうね。
あんこう。そもそもあんこうって、うん、
深海魚。
あんこうって、普通に、食べられるんですかね。
食べられるよ。あんこうは吊るし切りするんだから。
どうやって、釣るの？深海魚、深海まで。いや、結構上の方にいるあんこうなのかな？食用のあんこう。
あんこうは食用？食用？食用？え？どうやって釣るの？
食用のあんこうは水深どれぐらいに住んでるんでしょうね。食用になるあんこうは日本近海の、水深30から500メートルに住んでいる深海魚らしいですね。
うん、
どうやって釣るんでしょう。どうやって、うん、食用どうやって
あんこうが釣る方しか出てこないな。
ああ。漁師は、どうやって入手する？
あんこう漁で、うん、あんこうの漁法があった。底引き網漁。うん。
はあ、ははあ、は。海底に生息するあんこうを狙い、
うん、
網を海底で曳航して捕獲らしいですね。はあ、はあ、はあ。うんうん、それで
吊るし切りの動画とか見たような気がする。
まあでもそれだと結構浅瀬のところでやらないといけないでしょうね。あのそこまで、あのあんこう網を垂らそうと思ったら500メートルとかの網なんかまあ無理でしょうから、
ね、うん、港から 2,3 キロほどで水深70メートルの地点に到達するという漁場、
うん、なるほどね。
漁場漁場の近さが1アンコウ。あ、あん？ん？うん、アンコウ。
なるほどね。
なんかあのほら、アンキモあるじゃないですか。はい、
うん。
僕アンキモ大好きなんですけど。
ほうほうほうほう。
アンキモ高いんですけど。
うん。
すごく食べたいです。
あん肝ってなんなんやろ。
あんこうの肝臓だよ。
ああ、あんこうの肝臓のことあん肝って言うのか。
肝です。
はあ、はあ、はあ、はあ、うん、海のフォアグラとも呼ばれる濃厚でクリーミーなチンらしいですね。
見た目は鮭の、うん、なんだっけ、鮭の白子みたいになってるけど、それをね、まあちょっと茹でて食べます。
俺はアリスさん。
はい。
俺は苦手そう？
うん。
いや、そんな気はした。
はっきり言おう。ウニダメでしょ？
ね。ウニダメですね。
美味しいんだよ。あのね、鶏のレバーどうかな？
あー、どうなんだろう。食べたことない。
え？鶏のレバー？焼き鳥でも食べたことないの？
おー。
焼き鳥は豚のレバーが多いけど。
うん、ね。はい。ということで、あんこうは見た目がグロいだけで目をつぶれば最高に美味しいという泉さんですね。
うん。美味しいと思うよ。あんきも好きだし。
桜さんがあんこうといえばガルパンの聖地、大洗が有名だそうです。はははは。ね、NN さんも12月だからそろそろ美味しい時期ですね、あんきも。
あ、そうなの？あんきも旬なのか。
旬の時期なのかな。
あ、お腹空いた。あん肝食べたい。
あん肝も食べたい。
チキンポッペパイ食べたい。鍋もいいな。
お腹が減ってきましたね。そういえば。そんなこと。いや、今日のね、あれはダメですね。お題は、鍋の具材。
うん。
ちなみに、何でしたっけ、アリスさん、はい、今日の配信のサムネ見ました。
見たよ。何ですかあの鍋は。
いや、面白いでしょ。
面白かったけど。アリスさ、サムネイルでさ、字止めしてるの多いすぎるからさ。
はい、いや、それね、字止めしてるやつは、最近控えるようにはしてるんですよ。
そうなんだ。そう、
最近控えるようにはしてます。この字止め使ったの多分久しぶりですよ。多分、確
か。おぉ。なるほど。そうか、控えてたのか。
一応ね、アリスさんは字止め魅力的ではありますけど、その字止め以外も、
字止めがデフォルトだと思われ
る。デフォルトになったら困るから、そう、最近は、控えてたりしてます。レイブンズナイトだと、そうだな、ちょっと待ってね、一応確認しとくか。いや、俺も無意識に字止めばっかり使ってたら困るからね、それはそれで。
確認、
一応確認しとこう、はい。
確認しなくても
字止め、鍋の具材は字止めでした。はい、827大丈夫、826大丈夫、25も大丈夫、24も大丈夫、はい。23も大丈夫、22、字止めじゃない、21も字止めじゃない、820.5 回放送は、俺が、オルガしてるのに、あちゃーしてるけど、で、820は字止め使ってます。で、819使ってない。818大丈夫。817も大丈夫。8168も大丈夫。815も大丈夫。814は、あ、これはあれだね。813からの流れです。813がアリスさんが、なんだったっけ、アイドルのポーズしてて、で、814が俺がアイドルをポーズして、それに対する字止めになってってる。はい。ですね。で、812大丈夫。で、811はこの部分が好き、この部分が嫌いで、アリスさんが分身しながら字止めでスースースースースって下がってるやつですね。で、810使ってない。809も使ってない。で、808は七夕使ってない。そんな、どう考えると字止めって少ないですよ、意外と。
意外と少ないかな、僕聞いてるだけで多いなって思ってたのに。
そう。あ、ちなみにその次はすっ飛ばして、幸せを感じることで俺がヘブン状態になってるのに対してアリスさんが一度目になってますね。で、804、803、802大丈夫、801大丈夫。で、800回も大丈夫。で、その前も前も、799、798、797、796、795も。
まあまあ、そんな遡らなくても。
あ、795で、楓さんの尻尾をもふろうとしてる俺に、じ止めになってますね。はい。いや、そんな感じで、10回に1回ぐらいじ止めはあるんですね。
なんてことだ。
だから頻度としてはそんなに、多いわけじゃないけど、インパクトが強いから。
そうだな、インパクトは強いな。
アリスさんがじ止めしてるときって、大概俺がなんかやらかしてることが多いですから。
ここだからな。ここだからな。
今夜のお題は話がいろいろ脱線するね。まあまあまあ、なんだっけ、うちのレイプンズナイトはね、お題が闇鍋になってるようなもんですからね。
はい、うまいこと言った。掲示板何か来てないかな。
確認しておきましょう。
うん。
来てるかな。はい、大丈夫です。掲示板来てないです。はい、まあ今日はこのぐらいにしておきましょうかね。夜も更けてまいりましたし。
うん。
お題で。それでは今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのアバターとしてコロコロ試合をしてもらいます。最後まで生き残った方には当配信で使える500分図が送られますが、水曜日限定で誰が優勝するかを予想してもらいます。その予想を見事的中させた方にも、300分図が送られます。さあ、はったはった、NN さんが、なんだって
なんだって
さくらさんが、本編。アリスさんは、ユナヤさんに予想、マジトンブさんも、なんだって泉さんが、メインコンテンツ来たー、桜さんもいつも通り自分にかけるぜということで、膝を奢ってくれる元主人さんにベッド。さあ、泉さんは元主人さんにベッド。さあ、あった、アリスさんも決めたね、はい。
うん。
ということで、アリスさんの字止めが助かるらしいんで、 アリスさん、ちょっと自止めしてもらっていいですか。サービス、サービス、サービス。
さっきしてたんだよ。
サービス、見てなかった。
さっきしてたから助かるって言われてたの。
あ、そうなんだ。見てなかった。ごめん。掲示板とかそっちをいろいろと見てました。
うん。
ね。締めはご飯さんで、ご飯さんいたかな。
ご飯さん今日いないんだよ。
アリスさんが勝つと予想。さあ、ということで、予想は大体出揃ったかな、はい、
なんだってね、この勝負はね。
はい。
結構初見さんが確率高いんだよ。
あ、意外とね、あるかもしれない。うん、さあ、行ってみたいと思います。バトルオーガマンド入力した、しちゃいますね。3, 2, 1, ポチッとな。バトルオーガマンド入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。東海人恒例のバトルロイヤル。最後まで生き残るのは誰だ。名前の下にある緑の体力ゲージがゼロになると戦闘不能となります。おっと、開始直後、篠森隆さんがいきなり集中砲火を食らって弾け飛んだ。さあ、ここで二人目戦闘不能。さあ、緑の体力ゲージがどんどん減っている。さあ、どうなる。真ん中で体育アイテムが降ってきて、その体育アイテムを誰かが確保した。さあ、ユナイナさんは残り体力が、あっと、ここでユナイナさん戦闘不能。さあ、残るは残り5人。残るは5人。
僕いけるか。
さあ、アリスさんが生き残っていますが、さあ、ここで、アリスさんが NN さんを撃破。そして、サクラさんとアリスさんとの戦い。俺が回復アイテムを右で取った。アリスさんと俺との一騎打ちだ。さあ、アリスさんの目の前にも回復アイテムが降りてくる。その回復アイテムをアリスさんが確保。さあ、アリスさんとの俺との一騎打ち。回復アイテムを取ったのはどうなる。逃げるアリスさん、回復アイテムを確保。さあ、
頑張れ、
ナイス、
頑張れ。
本日の勝者はアリスさんです。おめでとうございます。
エテールさんが当てました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、エンディングです。いや、これ
NN さん当たったよ。
NN さん当たりました。了解です。いや、これあの MC2 人が最後まで生き残ってるの八百長とかって言われないのね、これね。言われないのか。
アリスは八百長には入らないんだ。
あー、なるほど。 NN さんには300分図が、送られます。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
いやー、すごいね。見事俺の攻撃を避けて逃げて回復アイテムを取ってから反撃にするっていうね。い
や、それがその前にさ、回復アイテムが目の前に落ちてきて、
ね、
一瞬一回反転して、
反転して、あ、これ
さらに反転して、
そうそうそうそうそう。いやー、素晴らしい流れでございました。はい。
ふふ。
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またね、レイブンズナイト、来週はやります。はい。24日はクリスマススペシャルなんかやるかもしれないです。で、明日なんですが、セブンデイズトゥーダイ無双やる予定でございます。うん、で、ちょっと無双に関しては、来週はやるんですけど、25日はね、ひょっとしたら、別の予定が入るかもしれないんでね、ちょっとそこだけはご了承ください。まあ、はい、今年最後の18日とか、今年最後のいつもの。
まさかクリスマス。
いや、私、クリスマスになんか予定があるわけではないですけど、う
ん、あれ？
はい。ということでですね、今日は、最後までお付き合いいただきありがとうございました。NN さん、キャス君ありがとうございます。ツイキャスの方でですね、お団子ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、あ、そうそうそうそう、寒いので、ね、皆さん風には気をつけてください。そして、カンコレのイベントも、終了まであとわずかとなっておりますので、攻略本格的にやっていく感じになっておりますので、頑張っていきたいと思います。というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右側、バーチャルネットシスター、お調子のこと、アリス・セラフィムでした。
この二人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日は、See you next time! また
ね、おやすみなさーい。